SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
お聞きの放送は SBS の日本語放送です。詳しくは SBS 日本語放送のホームページ sbs.com.au/japanese へどうぞ。9月5日 SBS 日本語放送ニュースです。労働党の元代表ビル・ショートン連邦下院議員が次回の選挙では出馬せず政界を引退すると発表しました。ショートン議員は現在アルバニージー政権で NDIS 全国障害者保険スキーム担当相を務めています。また野党時代の労働党で代表を6年間務めました。ショートン議員は2013年の総選挙で労働党が負けた際にケビン・ラッド氏に代わって労働党の代表に就任しました。しかし2016年の選挙ではわずか1議席届かず政権を取ることができませんでした。その後臨んだ2019年の選挙でも労働党が敗北し、その責任を取って党代表の座を退いていました。 NDIS の立役者として知られ、労働党のギラード政権下では関連法案の成立で重要な役割を果たしました。ショートン議員は国会議員として17年間国に奉仕できたことは自分にとって名誉なことで恩恵であると述べました。
I genuinely consider myself to be one of the luckiest people in politics.
私は政治の世界において最も幸運な人の一人だと心から思っています。愛してやまないコミュニティのあるメアリー・ビノングの選出の議員でいられました。自分が関心を持つ分野で奉仕できるという特権を受けました。山火事からの復興、労使関係、スーパーニュエーションなどです。私は障害担当の副大臣から始まり、今は NDIS 担当相です。ショートン議員でした。オーストラリアの政府機関ハウジング・アフォーダビリティ・カウンシルで賃貸物件の入居者の権利を強化するための取り組みが行われています。実現すれば入居者は契約書での拡大解釈や家賃の引き上げを年1回とする制限、そして家主の許可なく内装を変えられる権利などの恩恵を受けられることになりそうです。ハウジング・アフォーダビリティ・カウンシルはオーストラリアの賃貸制度の抜本的な見直しを求めています。昨日キャンベラのナショナルプレスクラブで演説したナショナルハウジングサプライ&アフォーダビリティカウンシルのチェア、スーザン・ロイド・ハーウィッツ氏は、オーストラリアに住む人の3割を占める賃借人をより強く保護する必要があると述べました。住宅を借りる人の数は今後増えると予想されています。
More than 30% of Australians rent their home. The number of renters is increasing.
オーストラリアで住宅を借りている人の割合は 30% を超えており、その数は増え続けています。そして入居期間は長くなっています。人口も増える中で住居を借りることが唯一選べる選択肢ともなる中、他にも多くの理由がありますが、オーストラリアのシステムは入居者を支えていません。ロイド・ハービッツ氏でした。人工知能 AI の責任ある利用に向けた規制の任意の枠組みを連邦政府が発表しました。政府はこれを土台に守られるべき義務の規定づくりを進めます。発表された任意の枠組みは、プログラミングでバイアスや差別が生まれるリスクなど、ビジネスにおけるリスクの高い AI の利用、そしてオーストラリアで AI サービスを提供するビジネスに焦点を当てています。任意規定の一環として10の項目が設けられ、今後義務規定を作る上でのコンサルテーション期間がこれから4週間設けられます。エド・ヒュージック産業科学省は AI の規制づくりは一筋縄ではいかないと語ります。
This is probably one of the most complex policy challenges.
おそらく現在の各政府が直面する最も複雑な政策上の課題だと思います。しかしオーストラリア政府は国内で人工知能が安全にかつ責任を持って利用されるためのその手段を確立することに断固取り組んでいきます。ヒュージック産業科学省でした。ニュースを続けます。オーストラリア経済の成長の弱さが昨日示されたことで、連邦政府による行き過ぎた政府支出がその原因であるとの批判が上がる中、連邦政府はこの批判を否定しました。オーストラリア統計局が昨日発表した今年6月までの四半期の国内総生産 GDP は前の四半期からわずか 0.2% の増加にとどまりました。経済成長の伸び悩みの背景には、オーストラリア準備銀行 RBA がインフレ対策として行ったこれまでの利上げがあるとみられています。自由党は政府は経済を立ち直らせるために政府支出を抑えるべきだと批判しました。しかしこれに対し、ケイティ・ギャラガー財務相はナインネットワークに対し、生活コスト高の影響の軽減などの一部の政府支出がなければ状況はもっと悪くなっていたと反論しました。支出の対象が何であるか、どう支出するか、どう終わらせていくかによります。だからこそその判断が重要になってきます。例えば今の時期に幾分かの支援を国民に行わなかったなら、昨日発表されたデータではもっと厳しい状況が示されていたでしょう。ギャラガー財務省でした。ビクトリア州で始まった最初の公式なトゥルーステリング、絆を再構築するために過去を振り返るプロセス、ユールックジャスティスコミッションの公聴会で昨日、オーストラリアの第2代首相アルフレッド・ディーキンのひ孫であるピーター・シャープ氏が自分の祖先と過去に行われた先住民の児童隔離政策との関わりについて証言しました。当事者の子孫が証言するこの特別な公聴会では、植民地時代の有力者の子孫である人たちが証言を行いました。委員会ではこれまでディーキン氏が1880年代にビクトリア植民地のチーフセクレタリーだったおり、先住民保護委員会に対して多大な権限を与える法律の制定を支援し、結果的に先住民の混血の子どもたちを先住民コミュニティから引き離すことが可能になったことが示されています。シャープ氏は祖先のディーキン氏の児童隔離政策への関与について、歴史はこれまで改ざんされ消されてきたと述べました。
This was a shock. I had no idea that this could have been possible.
ショックでこのようなことがあったなんて考えてもみませんでした。私はこれまでに読んだ本ではすべてディーキンは先住民の権利の擁護者だったと書いてありました。彼はとても賢くうまく隠したのです。彼は高潔な思想や名声の裏に隠れて行動することができたのです。シャープ氏でした。中東ガザからオーストラリアに逃れてきたパレスチナ人へのビザの発給プロセスをめぐり、人権擁護団体などから批判が上がっています。人権 NGO アムネスティ・インターナショナル・オーストラリアは、多くのパレスチナ人は観光客などに向けたビジタービザを申請するよう助言され、その後ビザの申請が却下されていると主張し、これはオーストラリアのビザ制度が極めて深刻な機能不全に陥っているか、それとも意図的に冷酷な対応しているのか、そのどちらかだと述べました。難民の支援団体リフジーアドバイス&ケースワークサービスで、管理上級弁護士を務めるイザベル・マッガリティ氏も SBS ニュースに対し、観光ビザは彼らの入国目的にそぐわないとして政府の対応を批判しています。
A visitor visa is, as the name suggests, it's the purpose of it is to allow somebody to come.
ビジタービザはその名の通り、観光や友人家族を訪問するために一時的にオーストラリアを訪問するためのビザです。ですからビザの発給を受けるには、オーストラリアでの滞在が一時的であり、祖国に戻る意思があることを示す必要があります。危機的な状況から逃れてきた人たちが申請するビザとして適切なものではないと私たちは主張しています。マーガリティ氏でした。昨年10月7日以降、オーストラリアがパレスチナ国籍の人に発給したビザの数は2922を超えます。ただその2倍以上にあたる7111件のビザ申請が却下されています。 アメリカジョージア州の高校で14歳の生徒が銃を乱射し、少なくとも4人が死亡しました。事件が起きたのは州都アトランタから1時間ほどのところにあるウィンダーのアパラーチャハイスクールで、生徒2人、教師2人、合わせて4人の死亡が確認されました。他に9人が負傷し、病院に運ばれています。銃を乱射した14歳の生徒の身柄は警察が拘束しています。生徒は今後、殺人の容疑で成人として起訴されます。生徒のシャンテル・サンビーさんは、教室の外から銃声が聞こえた直後、教師から床に伏せるよう指示があったと事件を振り返りました。いつものように一日を過ごそうとしていたら、最初の銃声が聞こえました。その後、先生が窓から外の様子を伺い、皆に床に伏せるように言いました。そこからまた銃声が聞こえました。その後しばらくして、おそらく警察のような人が銃を置くようにと命令する声が聞こえました。その後歩いて避難しましたが、大量の血痕を見ました。本当に恐ろしかったです。サンビーさんでした。続いてスポーツ、テニスです。テニスの四大大会の一つ、全米オープンで最後まで残っていたオーストラリアの選手、アレックス・デミノーが男子シングルスの準々決勝で惜しくも敗退しました。世界ランク10位のデミノーですが、25位のイギリスのジャック・ドレンパーに 6-3、7-5、6-2 のストレートセットで敗れました。続いてエクスチェンジレートです。お昼の時点での数字です。オーストラリアドル1ドルは日本円で96円62銭。また、US ドル1ドルは日本円で143円69銭で取引されています。続いてお天気です。お昼の時点での明日6日のお天気です。パースは1、2度雨が降りそうです。最高気温は18度。アデレードは時々雨が降るでしょう。最高気温は20度。メルボルンは雨足が強くなりそうです。最高気温は24度。ホバートは雨で最高気温は18度。キャンベラは晴れで最高気温は24度。シドニーも晴れで最高気温は30度。ブリスベンは時々曇りで最高気温は26度。ダーウィンは晴れで最高気温は34度の見通しです。以上、ニュースとお天気でした。お知らせの後はカレントアフェアーズに続きます。
もっとストーリーをお聞きになりたい方は iTunes や Google Podcast、Spotify などでお楽しみいただけます。